この間あのメガネをね新調したのよ。
今かけてるやつですか？
そう、なんかちょっと視力が悪くなっちゃったので、
うん、
あのメガネを買おうと思って、
うん、
でメガネ屋に行きますよね。
あのメガネは買うときはメガネ屋に行きます。街のメガネ屋さんですかね。
街のメガネ屋さんに行きます、
うん、
でメガネ屋に行って、でまあ一応視力、うん、あの新しく作るのでまた調べましょうかって言ってくれて、
うん、はいはいはい、
調べてもらうことになったのね、
うん、
でいつも通りあの謎のあの分厚いメガネみたいなさ、視力測り用のなんか
あるよね、
丸いメガネみたいなやつあるやん。
なんかあの昭和の人がかけてるみたいな丸メガネね。
そう、貧乏っぽいちょっとメガネみたいな、うん、丸メガネをかけて、
うん、
ずっとあちょっと見えないですとかっていうの、あちょっと下がっちゃってますねとかっていうのやってて、うんうんうんうん、5分ぐらい、
うん、
あようやく見えるようになったみたいな、その調整して、うん、あこれでいけますねみたいになって、
うん、
あじゃあもうレジの方へありがとうございましたみたいになろうとした時に、うん、店員さんが、
うん、
あすいませんいつも聞いてますって言ってくれたっていう事件について話していい？
もう全部言ったじゃん今。なんていつも聞いてます、
なんかいつも聞いてますって言ってくれて、
うん、
で私はめっちゃびっくりしたのね。
すっごいびっくりした。
よく気づいたって思って、
今視力検査した後にって言われたんでしょ。
よく気づいたっていうのもなんか偉そうっていうか、なんか
名前書いたりとかしたの？
あ名前、いやでも多分違うと思う。名
前顔で気づいたのか、
名前かな、買うときに名前書いたかもしれない。
あそこで
複合的な情報だと思うよ多分。
あ顔も似てるしみたいな、
もしかするとね、
声もとか
、うん、だからすごく聞いてくれてる人なんだと思うのね、
うん、
で水の会すごい好きですって言ってくれてあもう水の会好きってもう本当に好きな人じゃんって思って
そうだね、かなり前から聞いてる、
前だからさ、
うん、
ですごいびっくりして、
うん、
でさそんな経験なかったから、あありがとうございます、すごい目が悪いことがバレちゃって恥ずかしいですって言って
言ってそうだな
終わったんですけど、めっちゃ嬉しかったというか、なんというか、
マジでや
っ
ぱどこにいるかわからんな、
なんて言うんだろう、世の中に、
うん、
そんなにさほら YouTube とか、
うん、
ほらテレビとかに比べたら全然少ないじゃん。
てか顔をまず出してないからね、うん、そもそも
出してないし、
うん、
なんかそのあいるみたいな感じでもないじゃん別に、
うん、普通だからね、
もちろんね、
見た目とかも
見た目普通だしなんかそのすごいヒットしたんだと思うよ、めっちゃ聞いてくれてるっていう、
うん、こととね、
少ない人数の中でも、
うん、
ちょうどその会話を交わす店っていう奇跡が起きたの、そこで
視力を
ビッグバンが発生したのよ。
ほのちゃんの視力を検査の担当になった、うん、
人が、
うん、
そう、
すご
いめっちゃ聞いてたっていう奇跡が発生して嬉しかったって話、
うん、いやすごいな。でもなんか
すごいでしょ、
完全にオフってるから、
うん、
メガネ買いに行ってる時なんてい
つもオフだよね
そうだったけどさ、うん、なんか例えば下北沢歩いてる時とかはもしかしたらいるかもなって、ちょっと
あ、まあ確かに死ぬほど下北って言ってるからね、
そうそうそう、いるかもなとか思ったりするけど、
うん、
あと都心を歩いてる時とか
人がたくさんいるっていう点でね、
まだ可能性はあるなみたいな。そのメガネ屋で視力を測ってる時に、うん、もしかしたら目の前の人が聞いてくれてる人かもなとは1ミリも思わんから、
うん、
それはびっくりするわ。
びっくりした。でもなんか言ってくれて嬉しかった。
いや嬉しいよそりゃ。
でも言うのも多分、
うん、
どうしようかなって思ったと思うんだけど、
うんうんうん、
多分伺ったと思うね、タイミングをなんかそのメガネの視力を測る前に言うか、
うん、
終わってから言うかみたいな、
はいはいはいはい、
で終わってから多分もう行っちゃうからレジに、
うん、
レジでも話しづらいじゃん多分。
あーすごい、いろいろ考えてくれたんだ、
おそらくね、予想では
操作らしいな、
操作らしい。でその終わる瞬間に行ってくれて、しかもそのもうめっちゃエレベータートークみたいな感じで、もう本当に
あ一瞬のね、
一瞬で、
うん、
ちょっといつも聞いてます、
うん、
水の会めっちゃ好きです、
うん、
なんか僕も西の方に住んでるんですごい親近感ですみたいな、
うん、すごい。でもめっちゃ聞いてるからその間ですごい情報を入れてくれたんだ。
でも聞いてる人やって思ってめっちゃ嬉しかったです。
いやだから今聞いてるかもしれないですけど、それ、は
い、
これも、ね、
ありがとうございました。
メガネ屋の店員さん、
ちょっと会えてないです、それからはね
その説はありがとうございました。かつほのちゃんの今の視力を知ってるのは操作であなただけです。私も知りませんから、
いや
ほのちゃんの今の視力それはね、うん、大事な情報として取っておいてください。
目が悪いっていうね
貴重な個人情報として、
貴重な個人情報で。
でも私もこの前お花見、逆2段のお花見やった時に、うん、最後みんなで写真撮ったりとかしてた時にさ、
うん、
かりんさんこの前タコライス屋さんにいましたかって言われて、
うん、
職場が近かったのよその子と、うん、で私が最近よく行ってる、
うん、
まあ、タコライス屋の店長がイケメンっていう話をちょこちょこ本ちゃんにもしてるんですけど、
うん、
タコライス屋さんにどうやらその操作の女の子もいたらしく、あのね店内がね本当に10人ぐらいしか入れない。
あ、結構小規模というかこじんまりとしたお店なんだ。
10人も入れないかな、6人ぐらいしか入れないかも、うん、でしかも円になってて、みんなこうちょっと向かい合う大きい円の中で一人一人座るみたいな、
はいはいはいはい、
円卓っぽいのよ。だから確実に私がもしその中の一人としていたら、うん、操作だったら確実気づく、
まあ、見える、顔が見える感じだね。
そうなの、そうなの。だからあ、そうってなってめっちゃびっくりしてい
やだからいるんだっていう感動があったのよ、うん、そのやっぱ生活してるんだって。
そうだね、確かに。だからすごいやっぱ改めて不安になるのは、うん、すごい自分が眠い時とか疲れてる時とかにすごい
ボロボロの時でね、
そうなんか適当な対応とかをしちゃってて店員さんとかに、うん、それが操作だったりしたらすごい悲しいからそういう時も言ってほしい、大丈夫ですかかりんさんみたいな言ってもらえると、ああ操作だったんだごめんってなるっていうか
まあ 100% ずっとこうね、明石家さんまさんじゃないから、うん、
だから芸能人はすごいよね、うん、たまにさあるじゃん、なんか誰々が道にいたけど、うん、すごい対応がなんかそうなんていうの冷たかったみたいな、
はいはいはい、
それはさすごい全国民に知られてたらさそうもなるわなとも思わん、
まあ、
なん
か全国民
そういう時だってあるだろうみたいな、
道歩けばみんな知ってるみたいなね、
うん、
知られてるみたいな感じだったら
棒に当たるみたいな、
棒に当たるみたいなそれはもう大変だよね、むしろ対応が、まあそのタコライスも少ないと思うし、うん、メガネ屋も結局1対1じゃん、その視力測るとかって、うん、
結構2人で一緒にいる時に声かけられることはあってもね、
そうだね、
そんな単体の時はあんまないからな。
まあ、単体の時ってそんなに下北とかじゃないからね、いるのが、
あとすっごい多分もう表情が死んでるから単体の時マジで分かんないと思う、
まあ、無言でいる時っていうことかね、
誰だか分かんないような感じでいると思うんで、喋ってもないですしね。
マジでありがとうございましたというあのびっくりを、嬉しかった報告
はい、ということで、
はい、
行きましょうか。うんちくの
ゆとたゆゆおとたたわわゆゆおと
はい、改めましてかりんです。
ほのかです。
うんちくあるじゃないですか、
うん、
よく YouTube のストーリーとかで回ってくるやつ、
うんうん、
あれをやりたいなと思いました。
あ、いいですね。
みんなわかるかな、
まあなんかの TikTok とかでよくある、うん、YouTube のショートとかでよくあるやつね。
なんか
テロップが出てきて、
ゆとりっ子たちのたわごとはかりんとほのかによるユニットであるみたいなのが、
でなんか切ないミュージックみたいなのが後ろに流れて
る、
ピアノみたいな、
そうでなんかいろいろね、あ、うん、そうだったんだみたいな情報が知れたりする、
めっちゃ軽めのやつね。
そうそうそうそう。でも結構なんか私が最近見たやつだと、うん、キスマイの宮田くん、
うん、
うちのお母さんがキスマイ宮田くんのファンなんですけど、はいはい、そのキスマイの宮田くんの雑学みたいな流れてきて、で面白かったの結構それが、うん、面白かったから親に共有したら、うん、え結構知らないのあったわって言ってて、意外となんかこう重箱の隅っていうか細かめの雑学も披露されてたりするんだなっていう、うん、
あ、なるほどね、
ファンでも知らないやつとか。
でも結構なんかあれ本当なのかなってなるけどね、なんかこう極端にめっちゃ書いてるみたいな、
あちょっと誇張してる感はあるよね、
誇張してる感ある
多少ね、うん、
けど、まあまあ、まあまあまあまあ今回は別に誇張もありで、
むしろね、
はい、
むしろっていうか、
まあ、むしろです。
まあ、半信半疑で聞いてくださいやって感じ、はいはい、
地球の平和を私たちが守る、その名もゆとたわ
決まってないのよ。
じゃあ私から
その言い方あれでね、
てんてんてんてん、ミュージックお願いしていい？
どういうてんてんてんてんてん、どういう曲だっけ
切なめのなんか音楽みたいな、
たたた、
佐伯ほのかは最近メルカリを始めた。しかし、
ああまだだった
値段設定を間違えてセールを何度も開催しているが未だに売れてない以上です。
何売ってるんですかメルカリで。
まあ某ゲームのソフトを買ったんですよ、1年前に。
え、待って、分かったかも。
やべ、やめて買ったの。
え、もう売るの？
じゃあそれをだいぶ初期に買ったんだけど、弟も買ってたの、
うん、
同時に、
うん、
だから実家に2本あったのね、その時、
うん、
でもなんか一応手放すのあれだなって思って、
うん、
取っといてたのね、
うん、
でも結局そのゲームソフトは家に実家にしかない、あ、ゲームの、 実機が PS5 なんだけど、うん、実家にしかないから
特定しちゃった、特定班が特定したゲームを
やめてって言おうなんかさっきのなんかオープニングからすごい敏感な人みたいになっちゃってるけど別にいいんだけど、
多分操作も気づいた人は気づいたよ。
で2本もあるけど、うん、やっぱ結局家でできるんだったらまあ壊れた時とかいいけど、
うん、
まあもう今あの実機がないし、その今住んでるとこに、うんうん、まあちょっとだメルカリやってみたいって気持ちがあったのね一旦、
うんうん、
やってみようかなって思って、
うん、
やったんだけど
売れない、
なんか売れないんだよねなんか。で多分1回目だから信用されてないのかなって思ったの、
うん、
あとはまあ結構売られちゃってるの、その同じソフトが今
だから最安値にしなきゃいけないじゃん。
そうなんだよ。でもなんか一番高い設定みたいなのが最初なんか値段設定の時に参考画像みたいなの出てくるのね、
うん、
これはこのぐらいで売れてますみたいなやつが出てくるんだけど、
うん、
それが多分あえて高めなものが出てきてるのかな、
うん、
だからみんななんか本当4500円とかで売ってるのになんか7000円ぐらいのが出てきたのに、私がそれ設定するとき、
うん、
だからあそう7000円で売れるのって思って、うん、7000円で入れちゃったのね、
うん、
でそしてなんか私のだけなんか詐欺みたいになんか私のだけなんかみんな4500円とか4000円とかで売ってるのにわーいのだけなんか7000円みたいに輝いちゃって、なんか
それは
未開封みたいななんか文字入ってて
未開封なんかい、
未開封なので怪しいじゃん、なんか多分7000円もして未開封とか書いてあるし、
うん、
だからちょっと概要欄にエピソード入れようって思って、
あの弟もっと怪しくなるってい
やだから業者じゃないですよみたいな、なんか弟と間違えて同じもの2個買っちゃったので1個お譲りしますみたいなで、なんかタイムセールができますとか出てきたから、うん、タイムセール発生させたのね、
うん、
売れないし、
うん、
今値下げもちょっとしたんだけど売れてなくて、なんかたまに通知で、
うん、
もうちょっと値下げしますかとかなんか通知来て、あうるさいよって思ってめっちゃ悲しい気持ちになってる。めっちゃワクワクしてメルカリ登録したのに。
商売って難しいんだな。
いや難しいよ、別に高く売ろうとしたわけじゃないんだけどね。
価格設定を誤ると売れないっていうも
んなんかでもさなんかすごいさ7000円だったのにさ4000円にするのもさ、
うん、
急に、
うん、
なんか怪しいってかなんて言うんだろうな、なんかすごいなんかね市場をかき回してなって思っちゃうから、
うん、
ちょっと高めの市場を保とうかなって思ったんだけど、
うん、
ちょっと無意味だったみたい、その気遣いも。
ほのちゃんが立派な商人になれることを祈ってるわ。
メルカリ向いてないわ
買ったことはあるでしょ。
買ったは全然いるんだよ。
買
う
があるよね、
うん、だからその時は別にそんなになんていうんだ、服とか買ってたから
あんまりなんか私出品者の実績とかそんなに
見ないよね。
見ないかも、
まあ、ちょっとなんか変かもなとかは見るけど、
うん、
そんなになんか怪しい人っていないじゃん、
うん、
でもあれ同じものをいっぱい売ってるっていうか、ほらゲームとか本とかってさ、
うん、
なんて言うんだろうな、ちょっとこう服とかとちょっと違うっていうか、
うん、まあね
同じものがそういっぱい売られてるみたいなさ、うん、状態なわけよゲームって、
うんうんうん、だからそうか、ゲーマーたちは、
うん、
その御用達の人がいてい
たりとか、
そっから買ったりするのかな、
なのかな、まああとはなんかやっぱりちょっと値段が高かったのかもね、
まあ、確実値付け間違ってるだろうね
なんで7000って最初出てきたんだろう、参考画像みたいに。ちょっとよくわからないんだけど、
でもなんか商売を学ぶね、
まあ、学ぶかもしれない。
やっぱ物を売るってさ、すごい簡単なように見えて意外と深いんだなと思う。
そうだね、
その誰かの購買意欲をかきたてなきゃいけないっていうことだから、う
ん、家にあった小物とか、
うんうん、
あのもうこれは使わないから手放そうかなみたいなものも出してみようと思ったんだけど、
うん、
結局それは全然ほら値がつかないじゃん、
はいはいはいはい、
300円とか200円でもいいかって思ったんだけど、そうするともう本当になんていうの、赤字みたいになっちゃう可能性もあるけど、私も送り方とか苦手だったりするので、
はいはい、梱包でね、
梱包とかでまあちょっと100円とかかな、
うん、
みたいな、
うんうん、
だそれでもまあみんな細やかにさやれてる人っているじゃん、
うんうん、
だすごいやっぱ商売ってすごいなって。
梱包ってむずくない？
梱包がね、そう梱包が嫌だから DVD にしようと思ったんだよまず
なんか
難しい
んだもん。
そうそうそう、
なんかでも私今の会社に入って、うん、郵送すごい使うの。
あ
その実物を、ね、そうそう作るから、うん、それをそう送ったりっていうのが発生して、うん、だいぶ梱包について学んだね。
本当
やっぱね、ジャストサイズのね袋とかをやっぱ買うと、
そうだ、ね、
全然見栄えが変わるのよ。
見栄えも変わるし、やっぱさ、
うん、
結局あれサイズじゃん、
サイズ、
お金がかかってくるのも。そうそう、
ちょっとずつ変わってくるから。
でなんかちょっとデカめなのにしちゃうとさ、郵便局の人もなんか頑張ってさ、
う
ん、
そうそう、
これ本当は折ってなんか送るともっと安くなりますけどとか言ってくれるじゃん。
確かにゆとたわのねグッズ発送の時めっちゃ怒られたもんね、
なんかすごい
分かんなくてね発送の仕方が
すごいなんかさ、
うん、
やっぱ 慣れてないとさ、
うん、あ、それ発生するじゃん、
雑貨屋とかでアルバイトしてる働いてる人は本当すごいと思うな。いろんな大きさのものを
な
ん
か、確かにな、
プレゼントで送りたいんですけどとかって言われた時に
ギフトにしてくれるもんな。
めっちゃ綺麗にしてくれるじゃんすげえよ。
でもなんかやっぱさ、その一手間でさ、うん、送られてきた方はさ感じ方がすごい変わるっていうかさ、ね、例えばミンネとかでさ、うん、なんか物購入した時にさ、うん、その作り手の人がさちょっとこうメモみたいなの、うん、カードと一緒に送ってくれたりした時にさ、もう一回また買おうかなみたいな思うじゃん、
うん、
あれができるかどうかよな。
なんかやろうと思ったよ、メルカリ売れたらめっちゃ
まだ売れてないから、
1個だから心込められるの1個までだなと思ったから、うん、心込めて DVD 送ろうと思った、 DVD じゃないや、あのゲームのね、うん、ソフト送ろうと思ったけど売れねえんだわ。
安くてもいいから1回さ成功体験ね、うん、必要っていうか
早く送りたいもん。
やっぱ野球選手とかも1本ホームラン打てばあと楽みたいなのあんのよ、ね、
ちょっとイップスみたいになっちゃうからこのままと早めの早くしての1回も成功してないのにみたいな
おもろゆとたわ。じゃあ私の雑学いきますね。ゆとたわかりんは実は最近北村匠海が好き
以上短っ北村匠海があったんだ。
あ、そう、なんかそんなにいろいろ見てるわけじゃないんだけど、うん、結構北村匠海いいなって思ってる最近。
なんかこの間クイズ花見やろうとした時になんかクイズに出してたじゃん、
う
ん、で結局そこで時間足りなかったからやらなかったけど、
答え、ね、見せてないけど、あざとくての、
うん、
なんかあざとくてに北村匠海が出てた時の、
うん、
なんかショートみたいなの見たの、うん、ショート動画みたいなの。それでやっぱ北村匠海って年下なのに落ち着いてんなっていう、
あ、
なんかこう年下で落ち着いてる子っていいねっていうゾーンに入った急になんかやっぱ30代に訪れるゾーンなのかもしれない。
年下って言ってもどのぐらい年下なの。
え、まあ多分26とか。
でも大人っぽいね。
そう、大人っぽいでしょ。
めっちゃ大人っぽいわ。
大人っぽい、
うちらと同い年ぐらいかと思ってた。
大人っぽいっていいよね。
落ち着いてるわ。
落ち着いてるよね、うん。でなんかその悠々白書とかも出てた時の、うん、あのインタビューみたいなとかも見たんだけど、うん、めっちゃ頑張ってんのよ。
あ、
その淡々と、それもしかもで淡々と頑張って、そのすごい筋トレとかアクションとかがこなしてて、うん、で動きすぎて吐くみたいなこととかもあったぐらい頑張ってるんだけど、うん、なんか下の自分より下の子にも上の俳優さんにとも、うん、なんかうまく仲良くなれる
自然体な感 感じ
がそうそうあって、うん、で吉沢亮とかとよく共演してるんだけど、うん、全然上なのよ吉沢亮って。うちらと同い年ぐらいだから。そうだけどなんかめっちゃ仲いいっていうか、すっごいフラットな感じで喋ってて、うん、こう現代のコミュ力っていうかさ、
あ、
なんかあんま力が入ってる感じじゃないのに、ね、みんなとそれなんかよそつなく話せるみたいな感じもあり、はいはい、しかも主演だから基本座長的な位置なのに、うん、それもなんか 軽々とできるっていうか、うん、すごいなっていう尊敬ですよ北村匠海に関しては。本当にな
るほどね、
うん、
そっか。でも本当に主演ばっかやってるもんね。
そう、この前もさ、あの長谷博がさ、うん、遅刻したんですよ朝の番組で。知ってる？
知らない
なんか安住さんのニュース番組に7時半ぐらいから出る予定だったんだけど、うん、寝坊していなかったの、うん、最初でなんか番宣だったんだけど、うん、
めっちゃヒヤヒヤする。
北村匠海と一緒に番宣だったの、うん、で北村匠海もめっちゃいじって、うん、ちょっとひろきは遅れてますみたいな、
ひろき
はでめっちゃ先輩なのにちょっといじって、あ、そうか、
新しい番組始まるからね。
そうそう、優しくしてあげてて、うん、でなんかテロップだけ名前の長谷川博己っていうテロップだけ出てるの人がいないみたいな状態のところになんかこうめっちゃアピールしてあげてて、
うん、気やすいようにね、
うん、大人ななんていうのかな、いじり方っていうか、
なんか嫌な感じでもないし、
そう、しかも大先輩じゃん長谷川なんて。そうだね、だけどそれをいい感じにいじれるなんかこう器用さもあるっていうやっぱ
なんか見方がでもなんていうんだろうドラマのこの役柄とかじゃないんだその、
あ、もちろんねそれもある、演技が上手とかあるけど、ね、うん、なんかその人格
佇まいというか、
そうそうそう、落ち着いてる年下っていうのがすごいいいなって、グッとくるなって初めて思ったって感じ。
なんか年下だとは思わなかったね。
そうなんだよ。でも別にだからその人格が好きだから、うん、そんなに作品をたくさん見てるわけじゃないっていう、北村匠海も喜ばしくない形での推し方をしてる、
ね、まあこれから見ていけばいいから
インタビューとか見ちゃってるから人格を見ようとしちゃってるのよくない。
もともとさ歌手じゃん、うん、
まあね、
始まりは。
そうだ
わ、それもいいよね。なんか
そう、ディッシュ
ディッシュディッシュ
ね、 上手いんだよ歌もね、うん、
それすごいよね。
うん、猫なんだもん。
歌うまくてさ演技上手い人っているじゃんよく。
須田まさきとかもね。
そう、何なんだろうね。やっぱ声がいいから演技上手くて歌もできるのか。
あとあのアイナジエンドの、
確かに、
ことかね。
アイナジエンドの子？アイナジエンドじゃなくて？
アイナジエンドだわ。
え、そうだよね。アイナジエンドなんだよね。
ゆとた
佐伯ほのかは、
うん、
睡眠をコントロールできなさすぎて喋っている途中によく寝ることがある。夕方の3時から5時ごろ特に眠気に襲われがる。それはちょっと長年ゆとたをやってきてのあるあるです。私しか知らないから。
みんな知ってるじゃん。
周知の事実か。
いやでも、いや違うんだよね。なんて言うんだろうな。
言い訳するの。嘘でしょ。
あの、今日眠くなってないでしょ。
だって夕方5時以降に会ってるもん今日。
あ、なるほど。
その前に
夕食後かな。夕食後に、昼食後かな。
お腹いっぱいになったら眠くなるのかな。
眠くなると思う。でもそれはみんなそうじゃん、人間の摂理。
まあね。あともう一個でもあるけど、佐伯ほのかはイベントやライブなど本番があるとすごく食べ物を食べる。これはこれもあるあるなんだよね。
どうでもええよ。
これでも
ガチどうでもええよ。
みんな知らないかなと思ってる、言ってるけど。
あ、そう。
なんか、
知っといた方がいいか。
まあ普段も別に小食ってわけでもないんだけど、うん、なんかそのなんか出番がある日すごい食べるなって思う。
いや、それは失敗体験から来てんだよ。
めっちゃお腹空いたってずっと言うんだよ。
そう、
なんかの出番がある日。
このイベントもそうだったけど。
そう、びっくりするぐらい
後悔しちゃうんだよね、いつも。なんかイベントの前にお腹空いてることに対して。
それ全然わかんない私それ。
なんかかりんちゃんは空いてる方がいいタイプじゃん。
そう空いてる方が落ち着くっていう。本番はね、
食べて精力つけてから行かないと。
精力だったんだあれ。のそのために食べてんだ。
そう
あ、そういうこと
なんだ。エネルギーがやっぱ足りなくなっちゃう、うん、普通に。
あ、私はなんかそのちょっとお腹が空腹の方が本番とか集中できるみたいな感じがあって、
うん、
でもさ食べて眠くなるのにやっぱ食べないと心配なの謎じゃない。
いやでも食べて眠くなるのはなんか食べ方違うもん。だってその普段と、
あ、
そのお腹を満たしたいってだけだから。そのイベントの前とかはもうとにかくなんて言うんでしょうか、カロリーメイトみたいなやつをたくさん食べるとか。
そういう感じなんだ。じゃあ美味しい食べ物を食べたいとかじゃないんだ。そう、
別にあのグルメをしたいわけじゃないの。
あ、ただ空腹を満たしておかないと、
満たしておかないとフラフラになって勢力が足りなくなり、なんか人に前に立つことが耐えらんなくなっちゃうってか。
多分さ、やっぱ受験の時とかのやつから来てんじゃない。
そうそう、
お腹鳴ると怖いとかさ。
そう、お腹鳴るの怖かったっていうのもあるし、やっぱ気が散っちゃうのがすごい一番嫌なの、どっちかっていうと。
あ、お腹が空いてるなっていう気が散りがあるの、
気が散るのがめっちゃ嫌なの。
それないもん私。
あ、そう。
集中、なんかむしろその、うん、オンモードになるから、なんか人前に出てる時って、うん、そんなに出ることもないけど、う
ん、
そうすると
人前ってなんだよって感じ
が、ね、お腹空かないっていうか、でむしろすっごい空腹のまま本番を終えて、そっから美味しいもの食べるのが好きって感じ。
あ、全然思考回路がお腹が違うわ。
そうだからね、ほんと大きいイベントゆとたでたまにやった時にね、うん、めっちゃ食べるからほのちゃんびっくりするんだよ私。本番直前までなんかもぐもぐ食べてんのよ。
今だけだわって思うからさ、食べられるの。
だってどうせ2時間ぐらいで終わるんだよ。
いや
大体のイベントが
2時間に込めるためにやっぱ後悔したくないっていうのがあるから。いや、そうかも。でも受験の時のなんか出来事がでかいかも。
アスリートみたいなね、考え方。
アスリート多分お腹いっぱいにして走りたいと思うけどね。
確かに。
どっちかっていうと疲せて走ってると思うけどね。
そういうことなんだ。
だからどうなんだろう、お相撲さんとかは食べてからやってるかな。
でもなんかどうなの、
プロレスとかもそうじゃない、知らないけども。
だから精力つけないと力が発揮できないスポーツはそうしてるかもね。
走る前とかは絶対に疲せてる方がいいじゃん。
まあね、体軽い方がしかも多分早く走れるもんね。
サッカーとかも多分お腹空かせてるよね。
ちょっと分かんない。
分けたいわ。お腹空かせてから臨んだ方がいいスポーツと。
あ、でも野球とかは多分お腹いっぱいでもいけると
思う。なんか満たしてからやってそうなイメージはあるよね、
うん、
割とね。
全然だってあれだってよ、その休憩中とか、うん、タバコ吸ったりとかしてるらしいよ野球選手って。
そうなんだ。
結構緩いからね野球って。なんかこう、ま
あ、自分の出番の時にどんだけ発揮できるかっていうことだもんね。
そうそう、
サッカーとかもずっと走ってるじゃん。
あれはお腹痛くなるよね、食べてからすぐやったら。
あれはきついね。
小学校の時とかお腹痛くなったもん、それで給食の後
そういう経験が逆になるかもね。
サッカーやったりして。
バスケも絶対に食べないじゃん。
やっぱ基本無理じゃね、お腹痛くなんない。
走る系は無理だね、
うん、
ダンスもだって無理でしょ多分。
ダンスもそうだね、ちょっと休んでから始めるよねやっぱり。
あ、でも吹奏楽は全然食べてからでもいいかも。なんか私だけかもしれないけど。
だからやっぱ
怒られるけどね、歯磨かないと結局。
あ、そうなんだ。
なんか詰まっちゃったりとかするとまずいから、
あ、
全然食べた後すぐとかダメだけど。
だからやっぱさ、そのそういうのもあるんだろうね。
それもあるかも。
食べてから望める何かをやってるから。
そうそう、
基本
他の人は知らないけど私はそうだった。
それはあるかも。やっぱダンスの本番とかの前に、うん、みんなそこまで直前にがっつり食べないもん。
そうだよね。
っていうのがあるからかも。
あんだけ体動かす前にはあんまりね、
うん、
食べない方がいいもんね、
うん、そうだね。何時間か前に済ませるって感じ。
あ、
だからか。
そうかも。
いただわいただわいただわいただわいただ
わ。なんだろう、
全然考えてねえじゃん。あんなに時間を作ったのに
さ。いや、さっき思いついた、忘れちゃった。なんか
しかも自分で言い出したんだよこれやるって
ね。かりんは最近ほくろを取った。そして今ほくろの取った後のシートを貼っている
まあ今の話をしてそうなんです、ほくろ取ったんですよ私。顔にあったほくろと耳にあった
ほくろ。でもやっぱあれでしょ、私が前言ってみたいにノリで取られたでしょ、
うん、なんか一応予約してたんだけど、うん、本当に取り入れたかったほくろは耳にあるほくろで、うん、ほんとめっちゃでかかったの、
うん、
でしかもどんどんでかくなってってやばいっていうか、そのほら美容検査とか出した方がいいレベルだったから、うんうんうん、ついでにほっぺとかも取ろうかなみたいなぐらいだったわけ、うん、でなんかその事前に診察一回してもらってんだけど、うん、その時はなんか別の人だったわけ、その当日取ってくれる人とは、
うん、
で別の人がえなんかどうするみたいな言われたから
友達みたいな聞かれてないでしょもうちょっと丁寧に聞いてるでしょ、
うん、でもちろん丁寧には聞いてくれてたけど、うん、なんかそのあじゃあ耳一番取りたくて、
うん、
でついでにもしできるならほっぺとかもって言ったら、
はいはいはいはい、
OK みたいな感じで写真
絶対もっと丁寧でしょ
写真を撮られて顔の、うん、でなんかじゃあそれで伝えときますみたいな、
はいはいはい、
言われたわけで、当日行ったらその別の人だったのね、
うん、
でもそのすごい優しい人だったんだけど、うん、なんかすごいめっちゃ説明してくれて、うん、なんかいろいろほくろあるけどどれ撮るみたいな感じでもう一回なったの。
あ、だ
から
そこでね、
そうなんかせっかくだからいっぱい取っちゃおうかなって思ったの、
うんうん、
で5箇所取ることにしたの
そんなにあったっけ
なんかちっちゃいやつとかも、
うん、
なんかどうせ行くならもう全部取ってしまおうかなみたいな気持ちになって、うんうん、まあ、全部ではないんだけど、うん、なんか気になるところを言ったら、
うん、
なんか一番目立つほくろ、
うん、
その耳のやつと、うん、そのほっぺたにあるやつはなんかすごいよくわかんないけどほくろの種類によってなんか深いところからほくろが生えてるみたいな、よ、ちょっとよく分かんなかった、だからなんかレーザーじゃ取れない、
かか
レーザーで取れないから切るしかないけど OK、うん、みたいな言われて、
切るしかない
で
顔も
切るんだって思って、うん、その場で言われたんだけど、なんかもうでもせっかく来ちゃってるしなって思ったから、うんうんうん、あ、分かりましたって言ったら、うん、なんか普通にめっちゃ大事手術だった。なんか
だって顔切るって結構じゃない
、うん、今なんかブラックジャックみたいになってんの。
いや見えないけど私からはそんな。
あ、ね、取るとね本当に5針ぐらい、ピピピピって縫って縫ってんの、縫ってんの、
結構大手術
だから
ほっぺ縫って
自分でやられてて、大手術じゃねってなったの。
あ、まあ、でも麻酔とかは痛みはいるけど意識とかは別にあるんだ。
あ、意識はあって、でさ麻酔をしかもさ、なんか何も考えずに5箇所やるって言っちゃったからさ、うん、あらゆるところに麻酔を打たれてさめちゃめちゃ麻酔打たれてるやんってなったの、うん、で耳のやつが一番怖くて、
うん、
耳だからなんかその音が聞こえるのね。
あ、
縫ってるその糸の音とかがすごい聞こえたり、あと切ってるピチピチピチみたいな音が聞こえて切ってるみたいなまあ麻酔が効いてるからそんな痛くはないんだけど、うん、結構なんか地味にガチ手術って感じだった。なんか
へ
え、普通に半年ぐらいは治んないって言われたから、
うん、
え、本当に大手術やったよって。
それも半年確かにかかるかもしれない
な
さっき大丈夫でしょとかって言ったけど、
そうなの。だから私今ブラックジャックみたいないろんなとこが継ぎはぎになってんのよ。
まあ見え立たないけどね今そんなに、
うん、まあなんかそのシートを貼ってるからそんな気になんないんだけど、うん、 まあ、キズパワーパッドってすごいんだなと思った。
あ、すごいよね。
そう、
なんか液体めっちゃ出てくるよね。
そうで、切ったところをさ、もうその当日からそれ貼ってくださいって言われて、うん、で白くなって固まったらなんかこまめに変えてくださいみたいな、うん、で絶対消毒液とか塗らないでそのパッドだけでって言われて、うん、なんかやっぱ昔ってさ、その傷スプレーとかあったじゃん、
はいはいはいはい、
マキロンとか、もうそういうのじゃないんだって思った。
あ、消毒をしないっていうね、もうね、
そうパッドなんだっていう。
あれさ、うん、なんかその自分の傷を治す液をさ、
うん、
集めてるっていうなんかロマンじゃない？なんかあそこのシートの下で
自ら出てる液を集めてくれてるんだよね。
回復液みたいなの集めてそこで修復させてるって、なんかめっちゃ未来的だよな。
すごいよな、うん、しかもなんかすごい自然派の権化みたいな考えじゃない？
そうだね。
その変な薬物とか使わずに、
薬物っていう
自らの体内から出てるものによって治癒をさせるっていう、すごいよね。
すごいよね。
やけどした時とかもなんかそれに近いものやったわ。
なんか傷パワーパッドみたいな
仕組み？パッド、そうそう、やけどのパッドみたいなやつだったんだけど、うん、それはそれもなんかあんまり塗ったりとかせずに、その自分の治癒力をなんか最大限に生かすみたいな。
だから自分治癒力っていう能力あったんやってなるよね。
なんかかっこいいよな。
かっこいいよな。その能力目覚めさせられてんだっていう驚きがあるよな。
でも確実にやっぱ日に日に良くなってるからね、そのパッドのおかげで。
いや、そうなんだよね、
うん、回復を感じるんだよね本当に。
やっぱありがたいよね、そこに関しては。
ありがたい。傷って治るんや
っていう。
好きな人と目が合った。なんか口パクしてる。
ゆとたわ
ゆとたわ、
君にラビニュ
ー。誰よね。
ゆとたわかりんの飼っているインコの昔からの口癖は、
かくれんぼしよー、見つかっちゃったである。
え、かわいい。
かわいいでしょ、
うん、
なんかおばあちゃんが覚えさせてんのよ、ちょいちょい。なんか言葉をさ、
あー、そっか、喋るんだもんね。
そうそう、喋んのね。握手とかもできるんだけど、うん、結構優秀な鳥なの。
握手できるの？
握手って言うと握手してくれるの。すごくね。
すごい、
結構一芸だよね、それ。
ワンちゃんとかで言うとお手みたいな。
そうそう。
え、かわいい。めっちゃかわいいね。
普通に握手してくれるでしょ、うん。マジでちゃんと言うこと聞いてくれるから。
頭いいね。
賢いのよ、うん、結構。最近っていうかずいぶん前からなんかね、かくれんぼを覚えさせてて、うん、おばあちゃんがなんかかくれんぼしようって言って、
うん、
なんかかれんちゃん足が見えてて見つかっちゃったねとか言われるの。どういう覚えさせ方してんのっていう、謎のワードをめっちゃ覚えさせてて、あとなんか桃太郎とかフレーズで言える。
なんかテレビ出てたよ、この桃太郎喋れる鳥ちゃん。
じゃあ出せるかな。
でもそれはなんかそっからさらに桃太郎の話をするのは好きなんだけど、
うん、
ワンフレーズ自分で変えちゃうっていうのの変え、
あ、その一
言、そこまでなんかいけばいいかも。
確かに今はなんか昔々みたいな、おじいさんとおばあさんがいましたみたいなやつ。
すごいけどね、それだけでもめっちゃ
言ってる。
それだけでもめっちゃすごいよ。でも
あと大谷くんホームランやったとか言うらしい。
それは覚えさせたわけじゃないでしょ。
多分言ってたら覚えたらしい、勝手に。
でもなんかあれだね、言葉が綺麗になりそうだね。
なんで？
いや、気にするじゃん。なんかさすがにさ、
あ、
なんかもうマジでクソ野郎だとかって言ってさ、
確かにそれは
真似しちゃったら嫌じゃん。
まずいよね。でもなんか鳥の飼ってて初めて気づいたんだけど、うん、覚える時間っていうのがあんの。学習時間っていうか、なんか
自習してんの？
そう、こっちがね喋ってるじゃん、うん、例えばこうやって言葉を喋ってたら目の前でめっちゃその口の動きをね、うん、じーって見てる時間があって、その間はなんか何も喋らずにめっちゃ見つめてんのよ、こっちを、うん、でしばらくしたら自分のカゴの方に戻って、うん、ずっと復唱してんの、その覚えたやつを。それでそうするとしばらくするとなんか喋れるようになってんの、そこの言ったことを。
賢い、すごい。
めっちゃ勉強する時間があるんだよね。
やっぱでもあれなんだ、すごい聞いてるだけじゃなくて口の動きとかも見てるんだ、
うんうん、見てんのよ。
耳だけじゃないんだ。
なんかちょっと英語を勉強したりするときに役立ちそうだなと思いましたね。
まあ確かに人の口の動きまであまり見ないもんね。
そうそうそう、リスニングでもやっぱ口の動きから学ぶっていうこともあるかなっていう。
確かにね。いやでもすごいね、鳥ちゃんは可愛らしいですね。
いや意外とね、賢いんだよね、ちっちゃいのにね。
ゆとたわ、
もしかしたらこれが流れる時にはまだ TVer で見れるかもしれないんですけど、うん、その週刊フジテレビ批評っていう朝5時半からの番組に、
うん、
オトナルのね、八木さんがゆとたを紹介してくれて、うん、私たちがこの先週先々週ぐらいに話した浦島太郎と桃太郎の話とかが なんかまさかの朝5時半にフジテレビで流れるっていう
斬新な、結構真面目な番組なんだよな普通に。
なんかみんな失笑してたよね。
なんか失笑っていうかなんかまあすごいこう聞き入ろうと頑張ってくれたなんていうか。
でもアナウンサーの人爆笑してたけどね。
あ、そうだね。
ちょっとなんかよくこんなくだらない会話で何分も話せますねみたいな。
そんな言い方したい、そんな言い方しない。
言ってたけ
ど、まあいい意味でだろうね、
うん、まあありがたいですよ。まあなんかでも無謀太郎と浦島太郎の話は確かに結構汎用性があるっていうか、うん、お便りが送ってくれたおかげだけど、うん、あれからも私日常で結構使ってる桃太郎型、まあ誰々桃太郎型だもんねみたいな、
なんかちょっと話したよね、
なんかすごい性格診断みたいになっちゃってる。めちゃめちゃ なんかね
便利だよねすごい話をする、うん、特になんかほらなんかやるときに便利じゃない、その仕事とかさ。
仕事で使ってないよ私も。仕事とか早いよ使うの。
いやその心の中でやっぱ私は浦島太郎型だから桃太郎型の人にこう説明した方がいいかなとかって思っちゃう。
私は確かにね、最近私もなんか出会う人、
うん、
あこの人すごい桃太郎型だみたいな、
あ感動が、
あ全然違う私と思考回路がとか思ったり、そういう感じで考えたりしちゃう。
いや浦島型の方が私多いからさ、友達とかも
周りがでしょ、うんうん、
桃太郎感動する。
でもなんか違うって、母親桃太郎型だったわ。
あそうなんだ。
自分で言ってたあれ聞いて、私完全に目的思考だから桃太郎型だわって言われて、よく私を産み育てたなと思ったね。
確かに全然違うんだじゃあ、
うん、そうなんだよ。
私みんな多分浦島だな家族。おそらく
そうだろうね。
おそらく
動物の森から出てきたみたいな感じだもん。ちゃんの家族は
結構のんびり型だからみんな、
うち意外となんか、うん、そうだね。でも確かに私なんかお母さんと2人で旅行行くこと多いの、
うん、
でも毎回私がギリギリまで何も決めないから、うん、めっちゃいつも怒られるもん。なんでなんか行きたいとことかあげないのみたいな。
あそうなんだ。いや全然違うわ、う
ん、でなんか逆にうちのお母さんは事前に考えるのが大好きなのね、その旅行の予定とか、
うん、
で衝撃なのがなんか新婚旅行の時に妄想しすぎて行くのやめたの一回、うん、
え
やばくない？もう行った気になっちゃったから。
もういいやってこと？
あらゆるものを調べすぎて満足して違う場所に行ったらしい。
あでも行ったんだね。
行ったけどもう調べすぎたから別の男にしたって言って。それは絶対私にはないから。
ないな。でそれ結構強めの桃太郎だな。
そう強め桃太郎なのよ。びっくりしたわね。
ないねそれは、
うん、
相当桃太郎だったの母さんは。
そうなの。まあでも助かるんだよね。だから旅行行ったら大体計画されてるから、うん、まあなんか言われた通りに動けばいいっていうか。行きたいとか決まってるから、あ、まあ、じゃあそこ行くねみたいな感じになるっていう。
全然違う。家族旅行あったとしても、
うん、
みんな浦島だから、うん、なんかどっちかっていうとほんとセレピ旅みたいな感じで。
家族旅行でセレピ旅なのおもろ。
いや、まあ、車運転できるから弟とかも親も、だからまあ車でなんとなく行って、うん、あそこなんか雰囲気良さそうじゃん入ってみるかとかって言って、うん、当たりだったらめっちゃ嬉しいとかそういう感じ。
超浦島家族じゃん。
そうだから全然やっぱ旅も変わるね、家族旅行も。
全然違うね。すごいね。おもろいね。
だからそんぐらい、なんか全然話変わっちゃいましたけど。
あそうそう、だからこういうねタイプの話をしてるんで、よかったら見てみてください、うん、テレビ。
ゆとたわ
うんちくいかがでしたか、
うん、大したうんちくじゃなかったですね。
やっぱなんかうんちくってさ、
うん、
強強エピソードないと成り立たないよね、
うん、だからあれって結構エピソード見つけてくる人のセンスがかかってるよね。
やっぱインタビューとか読み漁ってるのかな。
まあ、そうじゃん。はい、ということで、
はい、
X はアットマークゆとたわでやっておりますので、ハッシュタグゆとたわでつぶやいてください。
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォームもしくはゆとたわアットマーク gmail.com yutotaw@gmail.com にお願いします。
はい、逆二段もやっておりますので、はい、入段お待ちしております。
お待ちしてます。
ということで、それじゃあ
こんばんは、
おやすみなさい。サイドステップ反復横跳び、
さよなら。